こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はハッピーハッキングキーボードの新製品の発表会に行ってきたので、その話をします。
HHKB と略されるハッピーハッキングキーボード。
まあね、キーボード界の王というか、カウボーイは馬を乗り捨てても馬の鞍は乗り換えなかったように、これからの時代、パソコンは簡単に陳腐化するけど、キーボードは一生使い続けるものだ、使い続けられるものだっていうコンセプトで発売されてて、そもそも俺割と若い時期からキーボードには興味を持っていて、初めてまともに買ったキーボードがフィルコの茶軸っていうので、わかる人には大体わかると思うんだけど、で、そっからなんか Mac を買ったので、ハッピーハッキングキーボード本家は買えず、ハッピーハッキングキーボードライト 4Mac っていうのを買っていたり、まあそこから MacBook を使うようになって、外部キーボードっていうのはしばらく使わなくなっていたんだけれども、最近改めて、リアルフォースのキーボードを使い始めて、まあそこから今回ハッピーハッキングキーボードの新しいのが出るぞっていう発表会に呼んでもらったので、そこに行っていろいろ話を聞いて、さらになんかプレス発表に行ったら、サンプル品を1個いただけました。
新しくモデルチェンジしたの
かな。すごい大雑把に言うと、もう全モデル一新して、こう今までのちょっとしたこれが足りないみたいな機能をもう全部で、搭載して、今考えうる、こう、不便な点を全部解消しましたよっていう感じのモデルになるのかな。
じゃあ、前まで売ってたモデルはなくなって、全部総入れ替えってこと？
で、いいと思う。で、すごい大雑把に3種類、静音モデルとノーマルモデルと、USB でつなぐだけのモデルっていうのがあって、まあ、細かい仕様とかそういうのはね、はっきり言って、こう、ポッドキャストよりも、ウェブとかで見た方がいいので、そうなんだ、その辺を見てくださいっていう感じなんだけど、なんかね、理論上、リアルフォースとハッピーハッキングと同じはずなんだけど、なんかね、すごい良いんだよね、キータッチが。で、他の人たちもキータッチが、その、使ってみて良くなったみたいなことを言っていて、まあその発表会とか発表会の夜の日の夜にあったユーザーミートアップとかで、なんかその辺のことを聞いてみたら、製品の不止まりの改善っていうか、こう品質チェックが厳しくなって、こう全体的に大変同じものではあるけれど、すべての質が大変高くなっているらしいんだ。で、あとなんかその、ハッピーハッキングキーボードのキーボードの重さっていうのが、リアルフォースとはいろいろちょっと設定が違っていて、リアルフォースはなんかいろいろモデルによって重さ変えたりとか可変荷重みたいなことできるんだけど、45g のオーカーツ固定っていうので、まあその違うんだけど、なんかとにかくね、すごい個人的に使ってみて、リアルフォースはめっちゃいいと思ったけど、ハッピーハッキングキーボードを使ってみたら、なんかもっとめっちゃいいぞって思ったっていう感じ。でね、さらに iPad と組み合わせても違和感なく使えるっていうか、なんかやっぱ外に持っていく場合、もうこれ MacBook を持っていくより iPad とハッピーハッキングの方が取り回しのしやすさ的な意味では便利なような気がしてきて。これね、しばらくはね、これでやろうと思う。お出かけするときは、iPad とハッピーハッキングキーボードを持って、まあそのセミナーだったり、イベントなんか参加したりとか、どっか、まあ、お仕事することはどのぐらいあるかわからんけど、っていうふうに思った。
なんか使っているときのキータイピングオンっていうの？音？仕事部屋でリアルフォースのキーボードを使ってるときは、結構カチャカチャカチャカチャ、まあ、あれでも静音モデルなんやけど、まあまあカチャカチャ音が聞こえるっていう感じで、でも帰ってきてから使ってるそのハッピーハッキングタイプ S モデル、静かなやつはあんまりね気にならない。そらカタカタ押してる音はしないとは言わないけど、してるんだけど、リアルフォースに比べるとやっぱね静かな気がするよ。
まあそういう意味でも、じゃあ春菜にとって鬱陶しくないという意味でも良かったのかな。なんかそもそもリアルフォースを選んだ理由っていうのが、やっぱカーソルキーがないと辛すぎるっていう話だったんだけど、それもね、ハッピーハッキングのミートアップとかでね、いろんな人に聞いてみるとね、その、ハッピーハッキングキーボードのカーソルキーって基本的に右の方にファンクションボタンっていうのがあって、そのファンクションボタンを押しながら、リターンの隣のハテナとかコロンとかダブルクォートとかが上下左右に相当するボタンになるんだけど、まあそれでほぼ問題なく移動ができて、さらに俺の場合、範囲選択をシフトとカーソルキーとかでよくやったりしていて、それがなんかハッピーハッキングでうまくできる気がしないって思っていたんだけど、これ言語で伝えるのは難しいというか伝わりづらいんだけど、小指でファンクションキーを押して薬指でシフトキーを押した上で、人差し指と中指で上下左右を押せば、こうさほど違和感なく範囲選択とかシフト併用っていうのもできるらしくって、まあまだ1日2日ばかりなんだけど、その修行をしてみたら、なんか確かに問題なくこれで使えるなーって思えるようになってきて、そう思うとやっぱね、キーボードがちっちゃいって、机の上がすごいシンプルでスッキリして素晴らしいぞっていうのは、2日ばかり1日半ぐらい経った状態での感想。
確かに今机の上にその無線でハッピーハッキングのタイプ S を置いてる状態で、めちゃくちゃなんかこじんまりしたなっていう感じはする。
まあ実は iMac についてくるマジックキーボードでもほぼほぼ同じサイズだからもうそこに戻ったに近いんだけど、感覚としては。
しかも厚みで言ったらマジックキーボードの方がめっちゃ薄いし。
そうそう。だからただの小ささで言うんだったら、やっぱりアップルのやつが一番小さいんだけど、便利なのが、その Bluetooth の切り替えができるようになったんだよね。
今回から4つの端末を登録しといて、簡単にキーボード操作で切り替えができるようになった？
そう。で、それがめちゃくちゃ早くて、まあまあ十分な使い勝手で、で、今試して、それも含めて試しているのが、もう基本的に使うキーボードはハッピーハッキングキーボードだけで、外に持っていくときも、その同じハッピーハッキングキーボードをカバンに入れといて、持ち歩いて、iPad でつなぐときっていうのが、そのファンクションプラスコントロールプラス数字っていうので、その1234ボタンで接続できるんだけど、それでつなげれば、なんて言うんだろう、Bluetooth 接続の煩わしさはもう実質ゼロ。まあ、最初に電源だけ入れるとか、そういう細かいところはあるんだけど、これはそういう意味でもキーボード1個で同じ打ち心地で 100% 同じ操作性には OS が違うのでならないんだけど、なんかほぼ同じ感覚でこれ1個あればできるっていうのは結構いいかもしれないなって思ってる。で、まあ、今のところまだ俺はやっていないんだけど、物理的なキーの配置っていうのも、その設定ソフトウェアを使うことで、まあ大雑把なことを言えば、J と K を入れ替えるとか、なんかそういうことができちゃうんだよね。で、だからクエリティ配列だけじゃなくて、もっとドブロークとかいろんな変態的な配列にしたりだとか、こうこのキーだけはすごい自分使いたいからここにしたいとか、聞いた話ではそのポッドキャスト、ゴリゴキャストにもゲストで出てくれている純先生とかは、ファンクションキーと、SDFE を併用することで上下左右に相当するコマンドを入力できるようにしたとか言ってたんだけど、まあそういうことも好きなようにできて、で、その設定っていうのが本体に保存されるから、こう、どんなパソコンを使っている時でもその設定のままで使えるっていう意味で、本当に1個あれば4個の端末が操作できるっていう意味でも、なんか便利な印象。
本体って電池が入ってるの？
わかんない。なんかその記憶してくれるっぽいよ。そこまでの仕様はよく知らないけど。でさ、ハッピーハッキングキーボードって前のモデルもそうだったんだけど、今時のこの時代にね、Bluetooth 接続をするのにバッテリーがいるからさ、いるんだけど、バッテリーはリチウムイオン電池じゃなくて炭酸電池なんだよね。で、発表会でも こう、炭酸電池にしたのはなぜなんですかっていう話をしたの、が質問されてて、こう、実に理にかなった賢い答えというか、言われてみたら納得しかできない答えだったんだけど、ハッピーハッキングキーボードの寿命とリチウムイオン電池の寿命を考えると、リチウムイオンが先にダメになってしまうから、炭酸電池を選ぶしかなかった。その2年や3年どころじゃなく10年ぐらい使ってもらう前提のキーボードなので、リチウムイオン電池使っちゃうとすぐダメになっちゃうんだよね。だからその電池を使っていますっていう話を聞いて、まあ正直電池の出っ張りは、こう、形状的にも重さ的にもあまりかっこいいとは思わないんだけど、あ、それならば、そらもちろんリチウムイオンにしたらダメだよねっていうのはすごい納得できて。あと一個だけ個人的に自分が違和感を感じたのは、バックスペースキーが標準だとデリートとして機能するようになっていて、そのバックスペースのを押すと、一個前の、カーソルの一個前じゃなくて一個先を消そうとするんだよね。で、それは不便だったので、そこは裏面にスイッチが隠れていて、そのスイッチをなんかこうカチって切り替えてやると、デフォでバックスペースになるようにするっていうのができて。
ディップスイッチって書いてあるやつ？
そうそうそう。それで、なんかいろいろ設定が、そのよく使われるであろう細かい設定の切り替えっていうのはそこでできて、まあ、Mac と同じような挙動にするんだったらそこだけは変えないとちょっと不便かなっていう。
キーリマップのソフトウェアっていうのは Mac 版もある。
Mac 版はね、来年の春予定だって。
あ、じゃあ今は Windows のパソコンでしかキーリマップできないってこと？
Windows のパソコンでキーリマップをすれば Mac でもそのリマップされた状態にはなるけどっていう。
とりあえずは Windows でやらないと今現状はできないってこと。
そう。まあそこら辺はね、ちょっともうちょっとこう、いろいろとどうにかしてほしいというのは思うんですが。まあとりあえず俺はデフォでやってみようかな。そのバックスペースとデリートだけ切り替えができたら、まあ、とりあえずそれで問題はないかなっていう感じでいけた。
無刻印モデルにしたの？
うん。刻印あり。俺、それに関して言うとね、自分がいかに素人だったか思い知ったんだけどね、小指周りとかね、もうね、タッチタイプができないどころかね、小指で押してすらいなかったような気がして、記号とか。まず根本的にキー配列、実はアルファベットしかタッチタイプできないかもしれないっていうレベルだったことが最近判明して、なんかもうちょっと基本的なところでタイピングの練習をもし直すという意味も兼ねてハッピーハッキングを使ってみようと思っているので無刻印は死ぬから使っていません。まあキーボードの話をするとね、基本春菜とは語れなくて俺一人語りになってしまうので、こうまた喋りたいんですが、こうすごく喋りたいことができたらまたこういう感じでいっぱい一人で喋ってみたいと思います。ということで今日はハッピーハッキングキーボードの新製品の発表会行ってきて、まあ、一言で言って、これはめっちゃ良いなって思ったっていうお話でした。